今日のですねメッセージに入りたいと思います。ずっと、シリーズでですねお話ししてきていますが、今日は、ソロモン、栄光と、虚無のですね、乖離性とちょっと大げさなタイトルをつけておきましたが、ソロモンはなんていうかある意味で、人間のですね、達し得た英知、それから、いわゆる栄えですね、栄華、その極みをある意味で極めた人なんです。ところがその後のですね、落ち方もまた激しかった。ですからこのねてっぺんからどん底というかこのギャップというかこれがものすごい、人なんです。ですから乖離性、要するに矛盾したものが同一の人の中にあるというね、乖離性という言葉を使ってます。最近流行しているのは乖離性人格障害とかね、いろいろそういうところで使われるんですが、一人の人の中に人格が複数あってですね、人格が変わってしまうみたいなお話がよく、テレビのワイドショーなんかでも出てきます。こういう意味で乖離性という言葉をあえて使いました。で、ソロモンの人生をざっとですね、振り返ってみますと、そこのプリントに用意しておきました。いつものようにアウトラインを、超スピードでですね見てみたいと思います。まずダビデとバテシバが姦淫を犯し、そしてその初めにできた子供はある意味で裁きというか取り去られてしまったわけです。そしてこのソロモンのですからバテシバとの間に生まれた二人目ということになるわけですが、ソロモンというこの名前の意味は平和とか平安という意味です。で、ダビデから見ればですね、非常に愛する子供だったはずですね。で、王家の子供としてもう当然に後継ぎを予定されて育てられた。ですから当然帝王学とかですね、そういう教育も受けていたはずです。で、このソロモンが、王位につく前にね、ちょっと第一列王記を見ていただきたいんですが、いろいろあるわけです。ダビデ王亡き後ですね、その次の、後継ぎに、なる人は一体誰なのかという、問題が起きてくる。そしてここにですね、アドニアっていうのが出てくるわけですよ。第一列王記の五章です。ダビデの子ですね、ハギテの子ですが、アドニア。で、私が王になろうと言って、野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者、50人を手に入れた。こういうわけで、このアドニアがですね、自分が王になりたいということで、こういうですね、戦車、騎兵、また自分の前を走る者を手に入れた。で、彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。その上、彼は非常な美男子で、アブシャロモの次に生まれた子供であった。で、ダビデこれ、咎めてないんですね。ある意味で、ダビデの最後のところで、人間ってのは面白いですね。愛情があると、いろんなことで目をくらんでしまう。例えば、エリの子供ですね。悪いことを知ったわけですが、もう目が見えなくなってしまう。そういう盲目的な育て方をしていたわけですよね。で、アブシャロムっていうのは前回言いましたように、ダビデが非常に愛したわけですが、自分自身に謀反を試みて、そして髪の毛がですね、ヤブに引っかかって死んでしまった。で、このアブシャロムが死んだとダビデは非常に嘆いたわけですよね。で、アドニアは、祭司、エブヤタルに相談して、で、彼らを支持するようになった。で、こんな風にしまして、ダビデ王の後をアドニアが継ごうとするわけです。ところがそれに対してですね、バテシバが15節。バテシバは真実の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シュネム人の女、アビシャグが王に仕えていた。で、バテシバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言ったと。 で、ここでですね、我が神、君、あなたはあなたの神、主にかけて必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくとこの橋ためにお誓いになった。なのに、アドニアが王になっている。どうしてですかと。で、ここでですね、このバテシバがダビデに直訴するわけです。物事っていうのは、ね、結構、女性というのが鍵になるんです。特に人事、会社の人事、ね、人事は、ベッドの中で決まると。ねえ、あなた、あの人やよ。この人がいいわ。と。まあ、こういうですね、女性のこういう動き方っていうのは、聖書の中でいろんな場面で出てきますよね。例えば、レベカとかね、ヤコブのね、逃がすと場面とかいろいろあります。で、ここでですね、ソロモンをそこで王にすると、ダビデはそれを思い出すわけです。そして、ソロモンが王になります。平定するまでいろいろあったと思いますね。この後継ぎ問題でいろいろトラブルがあったと思いますが、最終的にはソロモンが王位につきます。そして、3章をご覧ください。3章5節から14節。で、ここを見ますとですね、その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ダビデはソロモンを王にすると言った後、実際に、油注ぎを受けるわけです。ソロモンもね。で、油注ぎを受けるっていうのはある認職を受けるということです。つまり王という認職を受けたということの証。その後で必ず主の語りかけがあるということです。で、これは前も言いました。認職を受けた後、サムエルもそうですね、必ず、主から直接に語りかける。ヨシュアもそうでしたね。モーセからの暗示を受けた後、主が直接に語りかける。ソロモンに対してもやはり、ここでですね、主は夢のうちにソロモンに現れた。で、何を与えようか願え。で、ここである意味でですね、神はソロモンを試すんです。試すんです。もし神が皆さんに何でも欲しいものを与えると言った時に何をそこで願うかっていうのがその人の心を明らかにする。そこで願っているものがもし 100% 与えられる、じゃあそこで欲しいものは何だと言った時にその人の心が明らかになってしまう。一郎かっこいいですね。彼は626本ね。そして、国民栄誉賞を与える。だから彼何と言いました？自分はまだまだだと。モチベーションが落ちるからそんなものはいらん。ハレルヤ。これはあっぱれです。モチベーションが落ちるからそんなものはいらん。牧師先生たち、アメリカのいろんな有名な賞をもらってホクホクホクホク。大違いです。霊性から言った場合、この一郎の侍スピリットっていうのはちょっと伊達じゃないですよ。これはただ格好付けでやってんじゃなくて本人本気なんです。ですからバットでね、こう球打つだけのことです。だけどそれに対して彼は本気で関わっているということです。私ね、割とね、ポロッと物を言っちゃう癖ありましてね、僕の友達でゴルフに入れ込んでる人いるんですね。でね、僕に一生懸命喋ってくるわけ。ゴルフはいいよ、人生だって言うわけよ。僕言うのね、あんなね、ボール転がして穴ぽこ入れて何が面白いんですかそうすると怒っちゃう。から騒ぎなんか言っても話は通じない。たかがあんなものですが、しかしそれに欠けている人にとっては、あれは、あれ、自分の全てをですね、そこに注ぎ出しているんですよ。だから、うかつなこと言っちゃダメです。自戒を込めて。彼は、命、欠けてるわけでしょ？だから、モチベーションが落ちる。だから、いらない。皆さんね、モチベーションです。全ては、モチベーションです。願っていれば、必ずなるんです。我々がね、よーく考えてください。自分が一体何を欲しがっているのか。本当に自分にとって必要なものは何なのか。地位、名誉、お金、 会社のポジション、人間関係なんですか？何が欲しいわけ？これが一番鍵なんです。ですから主がね、私たちに対して何かを願えと言ったときに、何を願います？子供の問題の解決、旦那の問題の解決、病の癒し、貧困の満たし、いろんなものあるでしょ？何を求めています？これが一番の鍵です。モチベーションは、我々のモチベーションはどこにあるべきですか？ジーザスです。イエス・キリストだけを求めるということにおいて、他のモチベーションいらない。我々が本当にイエスだけ求めていたらば、後のものは全部付録ですから。これソロモンは何を求めました？ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施された。それは彼が誠実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩んだからである。そして大いなる恵みを私に与えてくださったと、彼に与えお与えになったと。そして今私をしもべを王とされたと。で、私は小さい子供で出入りする術を知らない。そこで私たちはですね、この民がね、あなたの選んだあなたの民の中におり、あまりに多くて数えることも調べることもできないほどでおびただしい民である。そこで善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。そうでなければ誰がこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。知恵を求めた。ですからソロモンというのは、まあ、箴言を書いた、あるいは伝道の書を書いて分かるように、知恵の王であると。で、彼に勝る知恵を持っていたものはないと言われた。その知恵で彼の栄光は、栄華は整えたわけですよね。彼は何を求めました？あなたの民を裁くための知恵、聞き分ける心をしもべにください。で、このことが主の御心にかなった。ハレルヤ。それによって神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、その上、いいですか？その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もない。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むならば、あなたの日を長くしよう。彼はモチベーションにおいて何を一番先に求めました？神の民を預かる、その任務を果たすための知恵を求めた。ところがそのことが主の御心にかない、付録として何が与えられました？長寿と富が与えられた。皆さんね、栄光とか人からの評価とかね、そういうのを求めたらそれこそつまらん人生になりますよ。一郎言ってるでしょ、私は人からの評価求めたりしない、自分の目的を定め、その目的を実現することが自分にとっての喜びであると。人からの評価なんかどうでもよろしい。人の目を恐れて、人の評価を恐れて、右見て左見てね、青信号だけどみんなが渡らないから私も渡らない、つまらん人生です。そんな人生、赤信号だ、みんなが渡ってるから私も渡る、危ない人生です。つまらん人生と危ない人生はやめ。私たちはそういう人と一緒に背比べしたどんぐりの生活をしてるんじゃないの。我々はどんぐりじゃないんです。私たちはそういう同じ背丈比べをやってね、目立たないように、あまり人から打たれないように。あのね、いいですか、日本で生きるコツは何か。頭をちょっと出した釘は打たれます。ボーンと出ちゃった釘は軽視して遠ざけられる 楽ですよ。あいつはちょっと普通と違うから置いとけと。ちょこっと出るから打たれちゃうわけ。思いっきりボーンと出るんですよ。出すぎた釘は打たれない。軽して遠ざけられる。自由っていうのはまず自分自身からの自由です。そして人からの自由です。特に日本人は人を恐れる。人を恐れるんです。じゃないですか。学校の PTA 行ってごらんなさい。ね。もう隣近所のお付き合い見てごらんなさい。もうはみ出さないように。教会の中ってそうだもんね。私たちは人を恐れるものではない。何を恐れるんですか？神です。人の恐れから解放されるコツは簡単です。カウンセリングだ、サイコセラピーだ、そんなものいらないの。簡単。神を恐れればいいんです。そして、あらゆる面において、長寿を得、また、あらゆる富を勝ち取るコツは何ですか？神の御心を求めればいいんです。神の国と神の義を求めれば、あとは、付録。付録です。この面においてソロモンはこのテストには合格です。見事に合格したんです。皆さん、私たちも今この時ですね、モチベーションを新たにするべきです。国民栄誉賞をもらうために我々はクリスチャン生活をやっているわけ。人から日本キリスト教からいい評価を与えられることをやってるの？アメリカのなんとか賞ってのをもらうためにやってるんですか ?No! 私たちがもらうべき賞は誰からもらうんでしょうか？ジーザス。その日を目指して生きればいいんですよ。主とお目にかかる日だけを思って、前前前と進めば間違いないんです。絶対間違いない。他のものを求めるから落とし穴に落ちるんですよ。罠に引っかかるんです。という意味で、このモチベーションをね、我々は明らかにする必要があります。悩んでる人が私のところに電話してくる。いろんなね、聞いて、あなたは何を求めている、あなたは何がどうなればいいのって。それが分かんないから私のところまとわりついてきて、うじゃダメだ。あなたが何を願い何を欲しているのかが明らかになったら問題解決するんですよ。イエスは何て言いました？バルテマイ、目が見えない小敷、ダビデの子イエスは憐れんでくださいって来た。そしたらそのね、バルテマイたち何て言いました？目が見えないこと分かってるんですよ。ああ、あなたは目が見えなくてかわいそう。あなたのことは憐れんであげる。言いました？違う。何て言いました？あなたは私に何をしてほしいのか。この問いかけに対して私たちは何をどう求めるかです。我々のモチベーションがどこにあるのかです。まず、今私たちはこの自分というものから解放される。人を恐れるっていうのは何でですか？メンツがあるから。人からの評価をね、守りたいからです。だから自分を守りたいから罠に落ちちゃうんです。もしそこで人からの評価がどうでもいいってなれば、もうそこで自由です。自由です。モチベーションをここで性別していただく必要があります。そして、ちょっと戻ってください。第2、サムエル23章18節。前回申し上げましたようにダビデはですね、この神殿を建てようと思いましたけども、ダビデは神殿をですね、建てなかったんです。あ、ごめんなさい。24章18節、訂正してください。ダビデは、よろしいですか？第2サムエル24章18節。その日、ガドはダビデのところに来て、彼に言った。エブス人をアラウナの内場に登って行って、主のために祭壇を築け。そして、ここからですね、アラウナからですね、この地をですね、買い取るんです。銀50シケルね。買い取る。で、ここの場所は後ほど何が建つ？神殿が建つ場所なんです。よろしいですか？ダビデは、神がの、ね、契約の箱がまだ、天幕にある。 だから私は神殿作ろうかと言ったらその必要はない。その役割は誰に委ねられました？ソロモンです。じゃあダビデは何をここでやりました？土地を買ってその神殿の用意をしていたんです。皆さんね、イエス様はご自分の体を、滅ぼしてみよう、私は三日でそれを立てると言いました。ですからイエスの体は十字架で死んだんですが、三日目に復活しました。イエスは神の体ね、あの体の中に神を宿していた、神の神殿であった。そしてその神殿でイエス・キリストはそこにそのご自分の中だけに閉じ込めておくことを願わなかった。自分の中にある命をどうするんですか？解放したかったんでしょ。その解放、命を一つのそのイエス・キリストという体の中に閉じ込めるだけじゃなくて、それを裂いてそこから命を解き放つために十字架で死なれたんです。十字架っていうのは我々の罪をもちろん身代わりとして負ったという面がありますが、もっと深いことがある。命の木の道に至る道ね、命の木に至る道が創世記で塞がれてしまっている。その道をご自分の体を裂いて開いた。そしてその一人の個体の中にあった命を解き放ち、ご自身が命を与える霊として今私たちのうちに生きておられるわけでしょ。命が拡大したわけ。そのためにイエスは来られて、ヨハネ福音書で何て言いましたっけ。さっき私言いました、私の父の家にはマンションには部屋がいっぱいある、私はそこを用意したら戻ってくると言いました。ダビデは何を用意しました？神殿の場所を用意したんです。イエスは何を用意してくださいました？私たちのおるべき場所を用意してくださったんです。そして今私たちは神の何でしたっけ、宮、聖霊の宮、神の神殿です。私たちの中に、霊の中に神は住まうことを良しとされる神なんです。あんな作った祠になんかないですよ。祭壇の子何かね、うやうやしくこんな作った、そんなところに神はいない。皆さんの霊のうちにいる。そのために神は、イエスは場所を用意すると言ったんです。その場所ってどこにあるわけ？もちろん天にあるでしょう。私たちいずれ行きますが、皆さんの霊の中に住まいたい主なんです。皆さんの霊のうちにその場所を用意した。そこに何を建てるため？神殿です。わかります？ダビデはこのアラウナのここの地をね、オルナンの内場です、ここを買い取ったんです。そしてそこにソロモンが神殿を建てた。イエス・キリストは今私たちをどうしました？私たちはどういう存在？イエスの血によって買い取られた存在なの。わかります？オルナンの内場って誰のことを言ってます？私たちです。私たちはイエスによって、ダビデがこのオルナンの内場を買ったように、私たちも買い取られた。何のために？何のために？神殿です。皆さんのうちに神殿を建てるためです。アメン。これがダビデとソロモンの関係、巫女イエスと御霊との関係です。巫女イエスはその場所を用意したら、またあなた方のところに戻ってくると言われた。もちろんこれは再臨の面もいてるでしょう。しかしイエスは第一ピント15:45、聖書に最初の人アダムは生きたもの、これは生きた魂となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となった。皆さんのうちに今御霊によっておられる主、よくね、聖霊様が地上にいる、御霊が来るところにです。ですよ。おかしいの。さあ終わり。聖霊様の時代、ヨハネの16章ください。23節見ると、私はあなた方に一人の助け、6節、14章16節、その一人の助け主をあなた方と共におられるためですと言います。同質のという意味なんですが、同御霊です。その言います。17節、あなたのうちにおられる。はい、私はあなた方のところに、私が父におり、私ことがあなた方に分かる。だって誰に言ってるんですか？で、イエスが、御霊が来るときに、イエスも私たちのうちにおる、うちにいる。だから、23言葉を守ります。そうすれば私に来て、その人と共に、聖霊様、私の父はその人を、タッチ。誰ですか？ 別の助け主、御霊住み、父は御子、御子は私のうちに住む。私は三位一体の神を臨在する。これは聖書。聖霊とイエス・キリストは一人。ね、父子聖、神は一人です。例えば、光の三原色、黄色みたいなもんだと。ね、あれ、やめ、それ、容体論です。こと、聖霊、スリーパーソンです。神様が私のうちにおられるとき、か、ですね。エリレア、ものという意味です。誰でも私は、私たちはその人のところ、現するお方は、どなた？エディデア、誠のソロモンは、このダビデ殿を建てた、を届けつつ、私たちのオルナンの内場として買い取ってくださっているお方は、御霊です。本当の関係は、イエスが後に父のもと、パラレルなんです。要が今、父子精霊です。というこのスリーパースが、あがないの見業を何があります。ユニタリアン、ペンテコステでも、ジーザス、神はイエスだけ。これじゃ、父、子、精霊、法律的に言った三位一体を崩したら、我々、この辺は、バイブルカレッジの真に突っ込んでお話ししてます。神の三位一体にはですね、見てください。役割がある。第一列王記の六章、ダビデに対して許さなかった。後に、そして、こう書いてあります。イスラエル人がエジプトの地を代の王となってから4年目の自分はしの家の建設に取り掛かる。矛盾があるというお話はしました。んですよ。だけどそれは、違いには意味があるというお話を、聖書は一見矛盾してあるんです。さあ、主の家の建設にサイズ、またデザインはですね、で、これは一度今ちょっとね、模型がありますと思いますけどね、ちょっと待っててください。豪華絢爛たる建築物なんですね。ちょっと待ってください。あ、今ねソフトがどこか行っちゃってますね。あ、すみません。じゃまた後にしましょう。ちょっと今ソフトがですね見えなくなっちゃってます。で、これソロモンは、建築をいたします。このサイズとかデザインよくここにですね書いてあります。で、大事なことですね。サイズのですね一番重要なことはですね、内陣っていうのがあるんですよ。ですね、6章の20節をちょっと見てください。ここにですね、それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。内堂の内部は長さ20キュビット、幅20キュビット、高さ20キュビットで、純金をこれに着せた。さらに杉材の祭壇にも純金を着せたと書いてある。で、ここの内陣っていうのは実は至聖所になります。で、幕屋の構造で言いましたね。至聖所ってどういう形でしたっけ？立方体。サイズはいくらでした？出エジプト時の幕屋のサイズは？立方体で？10キュビット、10キュビット、10キュビット。で、1キュビットってだいたい45センチぐらいです。ですから約、まあ5メートル弱。ね、5メートル弱の立方体だったんですよ。で、それがソロモンの神殿になると、やはりここね、立方体ですよ。そしてサイズが2倍になってるんです。じゃあ体積は何倍になります？ 8 倍。2倍、2倍、2倍ですから8倍になります。だからものすごい大きなものになってるってのわかりますね。そして神殿の、幕屋のこのね、一番奥の至聖所に主は臨在し、シェキナグローリーを持ってそこにおられた。これが、いわゆるアラノのね、キャンプです。そして、定住した後、このソロモンが建てた神殿の、この一番奥まった至聖所のサイズは、体積で言って8倍になってるんです。8倍になってる。ね。そして、いいですか？私たちが究極的に成就する、はい、新エルサレムのサイズを見てください。黙示録です。黙示録のですね、21章の16節を見てください。 21章の16です。ここは、都はとは新エルサレムですよ。これは、長さと高さ幅は同じであると。彼がその竿で都を測ると、12000スタジオンであった。長さも幅も高さも同じである。この形は何形ですか？立方体。サイズは12000スタジオン。約2200キロです。一辺が。もちろんこれ物理的にそういうものを置いてくるわけじゃない。わかります？そしてもうここにはですね、神殿は見ない。22節。この都の中に神殿は見ない。なぜか、子羊とが、神であられる主と子羊とが都の神殿そのものだ。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。なぜ？神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからだ。ソロモンは、ダビデはオルナンの内場を買い取りました。イエスはご自分の血によって私たちを買い取ってくださいました。何のため？皆さんのうちに神殿を作るためです。そしてその神殿の形は、10キュビットの立方体からソロモンの神殿になると体積で8倍。そして今私たちのどこにおられます？霊です。私たちの霊というのは今皆さん完成された立体である立方体なんです。この立方体というのは最も安定した図形、完成されている図形なんです。皆さんの霊は瞬時に生かされ、その中に瞬時に神がご臨在になった。皆さんがトラブルを抱えるのはどこでトラブルを抱えるわけ？魂です。この霊と魂がごちゃごちゃになるからクリスチャンの歩みが混乱する。皆さんの霊はパーフェクトなんです。そしてその内側からご自身の臨在を持って命の光を持って魂の内を照らし、魂の中にも油を塗り込む。ですから思いの霊において新たにされよと書いてある。エペソ書に。思いが、霊が塗り込まれ新たにされるときにキリストの形へと我々は作り変えられるんです。魂が今変えられている。で、皆さんのうちにいる神はまだ隠れてますね。お互いに見て神を見ます？キリストを見る。私につまずかないものは幸いである。まだ私たちのうちの主は隠れている。ですからキリストは何て言われてます？奥義なるキリストです。この私たちというこういうね、おじちゃんおばちゃんの中に神が住まう奥義なんです。奥義っていうのはギリシャ語ではミステリオン、英語で言うとミステリー、わかります？秘密、隠されたもの。ですから今クリスチャンが私のうちに神がいるね、場所を選ばないとあの人は危ないよということになってくる。だけど教会はその神を宿している者同士がお互いに今どうなってるんでしたっけ？エペソ書を見てください。エペソ書のですね、2章を見てください。エペソ書の2章を見てください。幕屋というのは縦枠が組み合わされていた。これについても詳しいお話前にいたしましたが、この幕屋がお互いに組み合わされて神の住まいとなる。同様に2章20節。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石である。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となる。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなる。皆さんは今、組み合わされている最中なんです。一番の基本は何だと思います？夫婦です。組み合わせの一番のユニットは夫婦です。幕屋の縦幕、縦板はどういうふうに立っていました？二つの銀の台座の上に、ぼっちが二つ出ていて、その上に立てられていた。銀は何を意味したんでしたっけ？贖い。あるいは神の裁きですね、聖堂。 まあ、銀は上がらないです。イエスは30枚で私たちを上がらってくださった。その上に我々は幕屋として、ね、縦板として建てられ、隣に誰がいます？皆さんの愛するご主人、皆さんの愛する奥様。そしてだんだんだんだんとお互いにね、組み合わされていくわけ。こうして我々は一人で、たくさんいますけども、一人の新しい人として、神の臨在を宿す新しい一人の人として立て上げられつつある。エペソの2章を見てください。15節。ご自分の肉において敵意を廃棄された。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法。このことは二つのもの。まあ、ここはユダヤ人と異邦人ですが、ご自身において、なんて書いてあります？新しい一人の人に作り上げる。神の目から見て、ね、皆さんは一人なんです。わかります？よくね、自分の教会のメンバーがね、何百人だ何千人だと一生懸命ね、誇る先生いますけど、神から見たら一人です。新しい一人の人へと我々を作り込んでいるんです。その中にはまだ私のこの体古い体ですね、魂まだ古いものいっぱい残してますね。当然トラブルはいっぱいある。組み合わされて近寄れば寄るほどトラブってくるんですよ。逆に他人行儀にね、まあ日曜日だけしゃなりしゃなりしゃなりとね、日曜クリスチャンやってればそれほど問題ない。密接にお互いに関係持つとトラブルが起きてくる。だからその中である意味でゴリゴリゴリゴリゴリと擦り合わされつつ角が取れて感謝します。振り絞るように。だから皆さんね、それへなかったらダメですよ。もう嫌なことなんだ、すぐ逃げる人いるね。もう嫌だ。嫌だ。成長しません。成長しません。どこ行きます？行くところがなくなります。行くところなくなっちゃいます。私たちは踏みとどまるということ、そこで立て上げられるというのが鍵です。ダビデが買い取ったこの土地、私たちはイエスによって買い取られた。まことのダビデであるイエスによって買い取られた。そしてその土地に対して、まことのソロモンである御霊が今私たちの中で神殿を建て上げてくださっている。そしてその神殿は初めは10キュビット立方、今度は20キュビット、ね、体積で8倍。そして今教会において見えません。まだまだ隠れていますが、しかし主の臨在に触れるときにここに何か光が出るんでしょ。この臨在があるところに神がいると人はそこに感じるようになるんです。一人一人見るとなんか全然ね、魅力もないような、どろどろどろ。だけどここで皆さんがわーっとね、主だけを見て主に全部開いて全開し明け渡して主の前で恍惚としているときに、そこに主の臨在があるということをみんな知るわけですよ。だからね、この台風去って洗濯物も溜まってる、いろいろある時にわざわざこうやって集まってくるわけでしょ。主の臨在なかったらもうこれほどつまんないことないよ。お互いにトラブルばっかり起きて、我々が目指しているモチベーションは何ですか？ジーザス、イエスさえ求めていれば多少のトラブルは恵みによって乗り越えることができる。間違えるんです。人間的なね、何か求めたりとか、お互いのね、そういうものを求めるから傷つくの。ドクター力裏切られて、もういや、いや、僕引き止めませんから。私たちは何を求めてきてるんですか？モチベーションはどこにあります？ジーザス。そして我々が今組み合わされて完成されていったところが何ですか？教会ってなんか建物じゃないですよ。宗教団体でもないですよ。教会って誰のこと？私です。教会というのはエクレシア、召し出された者たちという意味です。教会という訳語が悪い。 ね、召し出された者たち、私たちなんです、エクレシアは。だから人間が作った宗教団体、宗教法人、そんなものじゃない。私たちが教会の一部、新しい一人の人、新創造の構成要素なんです、皆さんは。エメン。そしてこの教会が完成した時にどこに行きます？新エルサレム。もうその時にはその立方体は隠れてます？隠れてない。神の臨在だけが明らかになり、もう太陽も月もいらない。ご自身の臨在だけで輝いちゃっている。エメン。私たちの究極のモチベーションもここに置くべきです。私たちは作られた時は何によって作られました？土の塵。そしてペテロは何て言ってます？あなた方は生ける石として神の御住まいになれと言ってる。塵から今私たちは石、誠の隅の親石ね、礎石となったお方はどなたでしたっけ？キリスト。その礎石の上に我々は石として建てられている。そして新エルサレムに行くと何を見るんですか？宝石。皆さんは宝石として新エルサレムの構成要素となっている。塵から始まりね、あがなわれて石、生ける石。皆さんはペテロです。私はこの上に教会を建てる。ローマ法じゃないですよ。私たちがペテロです。生ける石。そしてその石は完成されて何になってます？宝石です。その間圧力をかけられ、高温にさらされ、お互いにゴリゴリゴリゴリ私たちはその一番向こうのところ、行き着いたところを見ているべきです。これをモチベーションにする。一郎はずっと向こう見てるんですよ。ずっと向こう見てる。だからこれからまだ記録どんどん作るでしょね。まあそこで国民栄誉をもらってホクホクしたらおしまいです。私たちは永遠と何を求めてきます？主から与えられる冠が欲しいんでしょ。パウロはですから、もう私は義の冠が待ち受けている、もう世の中に思い残すことがないって言って召されてったんでしょ。ハレルヤ。私こうやって召されるべきです。もう地上では終わり、全部仕事が終わった、あとは充実感の中で、満足の中で眠りにつく、これが我々の終わりであるべきです、皆さん。だから前回言いましたね、末後の句を用意しておきなさいって。自分がね、目覚めるで短冊作ってことね。サラサラサラサラ。それを隠し金庫に入れておくと。私たちは死に対してはどうなってるんですか？勝利なんですよ。皆さん死が怖いですか？怖いですか？殉教するときなるべくね、痛くない殉教の仕方がいい。やっぱし体は痛いからね。だけどもいいですか、そういうときこそね、栄光の霊が皆さんの上に宿るんですよ。まさにそのときこそ栄光を証しするチャンスです。だからウォッチマンには若い頃もう宣言した、私の最後は携え上げられるかさもなくば殉教である、栄光である。この生き方、そこに焦点を置いて、そこをモチベーションにしておくんです。今私たちのうちにはもうすでにこの誠のソロモンである別の助け主、御霊が与えられている。私たちのうちに御霊のですね、この祈りをぜひご自分で祈ってみてください。素晴らしい。このソロモンのですね、祈りね、みんな長たち、一族の長たちを集めて、そしてここでですね、ソロモンは主にこの神殿を建造している。そしてそこで主に対して捧げている、この祈りね、ここをですね、ぜひご自分で祈るんです。まさに主の臨在だけを求めている祈りであることがわかります。後のものは求めていない。 ところがソロモンはその後どうなりましたっけ。異教の女と異教の女と結婚することによって、列王第一列王記の11章へ行きますと、ソロモン王はパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、モン人の女、ぬを愛した。これによって彼は、そしてこの後王国は分裂にほどの知恵があったのに、主の臨在をこの8章では、ね、求め、そして9章においては主が栄光を持ってその臨在を満たしたのに、彼の何が間違っていました？モチベーションです。モチベーションです。自分のその目かけね、そういう女性たちのご機嫌伺いをしてしまったんでしょ。で、何でもかんでも OK、 許します。はい、愛を持って受け入れて許し合って何でも OK。 これで何が起きました？分裂です。今日本の教会そうじゃないですか。何でも許し合って何でも受け入れ合って、救いはイエスだけではなく他にも救いの道がある。本当？地獄はない。地獄で脅すのはカルトだとかね、イエスの身での名前だけで救われるのは排他的で狭いとかね。本当？聖書なんて言ってます？地獄はあると言っている。だからそのここから逃れようと言っている。じゃあそのための皆は、救いの皆は誰の皆？イエスの皆のみです。何でも許すの？これはソロモンが犯した霊的な姦淫です。だから今みたいな状況になってるんでしょ。バラバラバラバラ、あの人は恋、この人は恋、バラバラバラバラ。我々が栄光を期する対象、名前はどなた？なんとか先生、なんとかクラブ、なんとか伝道団体、なんとか連盟、ジーザスです。この名前だけに我々は純潔を保つんでしょ。他のものに明け渡してはならない。これがソロモンから学ぶ我々に対する極めて厳粛な警告です。我々がもしこれ以外のものを求め、そうやって一つずつ妥協していったら、もうバラバラです。分裂です。私たちの動機をどこに置きます？皆さん、イエス、ジーザスです。ここだけ。そして新エルサレムを見るんですよ。そこに自分が宝石として輝いている自分。だから今のこの状況はどうなります？おたおたします？腰を据えた歩みができるはずです。祈りましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。ロー・ジーザス。ロー・ジーザス。ロー・ジーザス。Oh, Jesus, Lord Jesus, 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 Jesus.主よ、あなたが誠のダビデとしてオルナンの地を買い取ってくださったことを感謝いたします。私はあなたから離れさまよい、またサタンの餌食となり、この世の霊の下で幼稚な歩みをしておりました。しかし主よ、あなたはご自分の血をもって私たちを買い取ってくださったことを感謝します。それはダビデに許されていなかった神殿の建築のためであります。今誠のソロモンである御霊、エディデア、神に愛されし者、神の愛を届ける聖霊がうちに与えられていることを感謝いたします。私は別の助け主を使わす。その方が来るとき、あなた方をあらゆる真理へと 導くであろう。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。私はあなた方のところに戻ってくる。今私はあなた方のうちに霊の神殿の中にいる主である。御霊のパワーにより私はあなたの内側に住まいを得たい主である。神は人をなぜゆえこれほどに顧みてくださるのでしょう。人が一体何者なのであなたはこれほどに御心に留めてくださるのでしょう。それは主が私たちのうちにご自分の住まいを得るためであることを感謝します。神は人の技による何か祠とか建物に住まう主ではなく、人の霊のうちに住まい、そして私たちのあらゆる涙、私たちの苦しみを拭い去り、そして神の幕屋が人と共にある、神と人が共に住まうというこの ご計画を成就したい主であることを感謝いたします。私たちは土くれとして作られました。また私たちは今粘土として誠の陶器師である神の御手により練り上げられ、そして壺へと作られていることを感謝します。神はあるものを尊く、あるものを卑しいものとし、しかしその中に土くれの壺の中に宝を置いてくださっていることを感謝します。うちにいるキリスト、うちにいますキリスト、うちにいますキリスト、すでにオルナンの内場を買い取り、そこにイエスは場所を用意し、そして神殿をそこに打ち立ててくださることをソロモンへと委ねたように、御霊に委ね、今御霊が私のうちに宮を作ってくださっていることを感謝します。神が人のうちに住まいを得る、人間の思いをはるかに超えております。私たちを宗教の霊から解放してください。自分の行い、自分の善行、自分の何か、そういう自分中心のものから解放してください。神の御心で物事を見ることができるように、ソロモンは自分からのものを一切求めなかったように、私たちもキリストからのものを求めることができますように、どうぞ私たちのモチベーションにおいて、動機において性別してください。今自分が何を求めているのか、なぜ今あなたには安息がなく、なぜあなたには満足がなく、なぜあなたには喜びがないのか、主の前に問うように、あなたが求めるものを間違っていないかどうかを御霊によって照らしていただくように、今この時何を求めるか決断するように、私たちが求めるものは内なるイエス・キリスト、栄光の望み、賜物とか個人予言とかなんだかんだ、そういう目に見えるものを求め振り回されることがないように、あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっている、したがって誰にも教えてもらう必要がない、その油が教えるところは真理であって偽りではないから、その教えるところにとどまるようにと、あなた方がその油の身にとどまるならば、イエス・キリストの来臨の日にあなた方は恥を被ることがないであろう。しかし予言だ、印だ、癒しだ、そのようなものをイエスの名によってなしたとしても、イエス・キリストの命を育ててなければ私はあなた方を知らない、主から拒否されるであろう。求めるものを間違わないように、私たちは今この時動機を性別していただくように、続いて祈ってください。 主イエスよ、あなたが私たちを買い取ってくださったことを感謝します。それはあなたの神殿を建てるためであることを感謝します。私のうちにあなたの住まいを作られていることを感謝します。あなたが安息し、あなたがゆっくりくつろげる私たちのうちの住まいでありますように。あなたのリビングルームを広げてください。そこはあなたを主とし、あなたを王とし、あなたの命とあなたの主権があふれ、恵みに満ちた領域であります。私たちのうちにそのような恵みの領域を広げてください。そのために今私たちは私たちの動機を性別してくださるように祈り求めます。私たちが求めるものはあなただけであります。神の義であるキリスト、神の国である教会であります。そこにあなたが御心を置かれていることを感謝します。必ず成就することを宣言します。いや、すでに成就していることを宣言します。私たちは神の神殿であります。神と人が共に住まう、この祝福を感謝いたします。私たちの心をさらにあなたが捉えてください。あなたに全てを明け渡し、あなたにお委ねいたします。手を挙げてください。心を注ぎ出してください。
おままのやまさま、
おお、何でも主に明け渡すように申し上げるように。
おままのやまさま、
おお、そしてこの神の霊、平安と安息と愛の御霊を、霊を受けるように。おお、あなた方の受けた霊は恐れの霊ではなく、力と平安と健全な思いの霊である。おお、聖なる霊を受けるように。レシーブレシーブレシーブ。
おおおおおおおおおおおおおおおおお
今私たちは主の御座の前にいる。その情景を霊で見てください。
After this I looked,
その後私は
There before me was a great multitude that no one
could count. 見あらゆる国民部族民族国語のうちから
From every nation,
誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が
Standing
before 白い衣を着き白の枝を手に
In front of the land
御座と子羊との前に立って
They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out,
彼らは大声で叫んでいった。
救
いは御座にある私たちの神に、子羊にある。
And to the Lamb. All the angels
御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。Lord Jesus.